不動産投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3492高田霊弁不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。この番組は11月30日に東京で開催した J リートファン in 東京の模様を収録したものです。
証券コード3492高田霊弁不動産投資法人、お話はミラース不動産投資顧問株式会社代表取締役社長、高田霊弁不動産投資法人執行役員の斉田哲夫さんです。皆さん大きな拍手をお送りください。
ご紹介預かりました高田霊弁不動産投資法人で執行役員を務めておりまして、で運用を行っておりますミラース不動産投資顧問株式会社、こちらの方の代表取締役社長を務めております斉田でございます。本日は短い時間ではございますが、ご理解深めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。まず高田霊弁というのはマンションデベロッパーとして全国で2500、600戸ぐらい、毎年供給しておりまして、マンションデベのランキングでいうと5番目ぐらいですかね、このぐらいのデベロッパーでございますけれども、そこがメインのスポンサーであるリートなんですけれども、2022年2年前にですねホールディングカンパニー化しました。ミラースホールディングス株式会社ということでですね、ホールディングカンパニー化いたしましたんで、ちょっと高田霊弁という名前とそれからミラースという名前がちょっと両方今混在しているような状況でございまして、リートの名前としては高田霊弁不動産投資法人、それから運用会社としては名称を変更いたしましてミラース不動産投資顧問株式会社と、こういう形になっております。ミラースグループの中に高田霊弁が今はあると、こういうホールディングカンパニーの元ですから上場しているのはミラースで、その元に、事業会社である高田霊弁だとか、それから我々のような運用会社とか、あるいは再エネ関係やってる会社なんかもありますし、それから他の運用をやっているミラースアセットマネジメントという会社もありますが、こういうミラースという名称高田霊弁ございますが、おなじみがあるのは高田霊弁かなと思います。ご理解いただければと思います。下にですね、資産運用会社のスポンサーということで、ミラースだけではなくてですね、株式会社共立メンテナンスさん、これはホテルだとか、ドミトリーですね、寮ですね、こういうものの運営をされている会社、ここが 5%。それからヤマダホールディングス、ヤマダ電機ですね。ヤマダ電機さんが 5% ということで、商業セクター、あるいはホテルセクター、知見をですね、彼らの知見も活かさせていただいている、こういうリートでございます。用途別でですね、上場した2018年と今の比較ですね。で、左側、上場時はですね、80.6% がオフィスです。これも有料のオフィスばっかりだったら良かったんですが、そうではないものも実はあったというところ。それから、右側の方を見ていただくと、もうすでに住宅がナンバーワン、先日もう 40% 近い 38.5 と。で、オフィス 80% 以上あったオフィスがですね、28% まで低下しております。それから、商業施設だとか、それからホテルとか、こういうセクターも含めて、ちょっと投資というを本格的な総合型として投資をしているということでございます。それからエリア別はですね、東京やはり非常にこうポテンシャルがある街でございますから東京が中心です。それから四大経済圏、東京のほか大阪、名古屋、福岡ですね、この辺も中心として投資をしていこうとこういう考え方でございますが、それぞれの戦率ですね、どちらかというと増えている傾向ということでございます。ご理解いただければと思います。で、次に住宅、今投資の中心となっている住宅なんですが、これはやはり家賃が、他のリートさんの説明もお聞きになっているんでご理解いただいていると思いますが、上げられてます。で、もともと10年20年前はですね、住宅というのはそれこそ下がりはしないんだけど上がりもしないよねと、安心はできるんだけど成長はそんなにできないかなっていうのが、コンセンサスだったと思うんですが、今は家賃が上げられる、これはもう明確に挙げられているセクターになってます。ただ、先ほど申し上げた3割上がるとか、そういうことはないです。せいぜい数パーセントが年間で上げられるかどうかっていうことですけども、今はこれは住宅も成長性の分野に入ってくると。それから本来であれば、オフィスというのは成長性をもたらすセクターとして大きく取り上げられるべき、セクターだと思うんですけれども、これは先ほど申し上げたコロナ禍においてリモートワーク、あるいは2023年、2025年の大量供給、ただこれ一部のエリアに限定されてますし、超大型オフィスに限定されてますから、実は全部オフィスに影響を及ぼすかっていうそうでもないんですけれども、ちょっとこう住宅と一緒でみんな 家賃上がってんだからしょうがねえなと一緒で、みんな下がってるはずのにうちだって家賃下げてくれよっていうのが、まあ、皆さんテナントさんこう出てくるきちゃうわけで、まあ、そうすると、まあ、オフィスでちょっと弱かったんですね、まあ、この弱かったものがですね今は、プラスサイド、まあ、非常に良くなってきてます。我々オフィス、まあ、3割もないですけれども、この中でですね今営業しかけなければいけないスペースはわずか50坪しかないです。全体のオフィスセクターのですね 0.4%、0.5% ぐらいしかないです。それ以外は今稼働してなくてももう制約をしていて、来月から賃貸借契約期間が入るとかそういうものがありまして、いわゆるテナントさん探す営業活動しなきゃいけないのもそれしかない、まあ、こういう状況になってまして、オフィスもだんだんこのマイナスからプラスサイドに来たというところで、もうちょっとすると、まあ、この経済的な環境が継続するんであれば、住宅を上回り、あるいはホテルに近い、あるいはホテルを上回る、まあ、こういうことも期待できるセクターになってくるかもしれないというのが実情だと思っています。それから、下のですね、ホテルの固定とですね、固定賃料、それから商業施設、どんな時でも、いい時でも悪い時でも、決まった家賃を払っていただく。まあ、こういうホテルとですね、それから商業施設はですね、これいろんな商業施設があります、世の中には。ただ、我々のポートフォリオに入れておるのは、特にコロナ中の中で、先ほどもちょっとお話をした上がらないんだけど下がらないということを、まあ、投資家さんも求めている中で、ちょっと長期において特定のテナントさんが長くお使いになられて、で家賃は変わらない、まあ、こういうものが多いんですね、まあ、このホテルと商業施設が、まあ、全体の3割ぐらい、まあ、これは今はですね、こういう経済環境だと成長性がいいです。それから成長性を求めなきゃいけないです。投資家さんもそう思ってらっしゃいますし、僕らもまあそう思ってます。ただこれは経済環境がまあ逆転した時には、プラスサイドがあるってことはマイナスサイドがある。ですから、まあ全てをじゃあ成長性でいいか。そうすると、やはりこの3割、まあ2割から3割程度はこの岩盤というですね、固定賃料のものはあるべきなのかなという考え方を、私どもとはしてはしております。まあ用途によってこう違いますし、それから不動産は個別で、まあいろんな内容が違いますんで、一概にホテルだったらこう、オフィスだったらこうではない面もありますけれども、セクター別で申し上げるとこんな形かなというところでございます。まあ非常に分散が効き、それから成長性をもたらすセクター、安定性をもたらすセクターのバランスも取れているんじゃないかと思っております。稼働率の変遷をですね、左上の方に書いてます。これは上場した2018年以来ですけれども、ホテルセクターだけがですね、この2021年2月っていうところがすごく落ちてるんですね。当時4物件ホテルありましたが、そのうちの一つにおいて、オペレーターチェンジを余儀なくされたと。一旦はテナントさんいなくなったという時がありましたので、ここだけ極端に落ちてます。まあ、それ以外は、まあ、95% 以上はだいたいキープをしている。コロナ禍においても、商業施設だとか、オフィスだとか、厳しいんじゃないかとか言われる時期もあってもですね、ポートフォリオとしては、そのセクターにおけるポートフォリオとしては、そんなに影響は受けてないというのが実情でございます。それから下側、資産規模の推移と平均築年数でございまして、上場した2018年には640億という資産規模でございました。で、これが今現在、1700億になっておるわけでございますが、総累計の取得額としては約2000億、1987億円ですね。で、一方で売却を250億してます。で、特に私が2020年、ちょうどコロナの時期なんですけれども、社長に就任して以来ですね、リスクをはらんでいる物件、特にオフィスセクターにおいてあったものは売却を図っておるということで、まあ、それも含めて250億売却をしたというところでございます。で、築年数についてですね、特に見ていただきたいんですが、まあ、どちらかというとリスクのあるもの、古いから売るということだけではなくて、まあ、リスクのあるものを売却する中で、どちらかというと古いものが売却。で、新しい、例えば新築の住宅、まあ、こういうものを中心に取得しておりますので、今の平均築年数は17年ということでですね、かなり若返った内容になっております。分配金を下げない範囲で、増資をし、物件を取得し、まあ、これだけアクティブにやらせていただいているというところでございます。代表的な保有資産、ちょっと写真を見ていただくのが、まあ、パッとイメージをつかんでいただけるのかなと思いますが、まあ、住宅ですね。東洋町。これは非常に駅からはちょっと離れます。駅から離れますけれども、非常に良好な環境、親水公園がもう目の前。で、この中におきまして、住宅セクターはどちらかというと、都心の利便性の高いコンパクトタイプ。これが、賃貸住宅のここ20年の投資対象の中心でした。まあ皆さん住宅を中心とする方にとっては。で、ところがコロナの中において、やっぱり賃貸住宅もちょっと離れても大きくて、あるいは環境がいい。で、ご家族で住むようなものの方が非常に安定してます。まあその典型的なものですね。 この東洋町、まあ、これラグゼナっていう名前はあの宝レーベンのブランドです。賃貸住宅のブランドです。それからラグゼナ平和台、これもあの練馬でございますが、まあ、平和台の駅ですね、西武池袋線の先ですね、あのラグゼナ平和台、まあ、こちらもですね同じようなあのファミリータイプの住宅でございます。まあ、これも非常にいいです。それから次のページオフィスでございますが、オフィスは先ほどあの最大テナントが抜けましたと申し上げたのはこの NT ビル大井町駅前でございます。まあ、これは120億の物件でございますが、そういったこともありまして6フロアがいっぺんに抜けるようなこともありましたが、実際はですね、まあ、6ヶ月ぐらいでちょっと家賃は1万6000円で入ってたテナントさんが抜けて1万8000円で埋められるともともとは思っていたんですが、残念ながらまあ先ほど申し上げたように早期に埋めたいということもありまして1万6000円から1万7000円で埋め戻しています。まあ、逆に言葉を変えればですね、まだアップサイド余地がある状況です。これは今後テナントさんの入れ替えがある時点で当然家賃は上げていきたい、まあ、こういう物件に実現になります。あとは東池袋のオフィスビル、あるいは名古屋、これは今池という駅の駅上のですね、そのエリアでは一番大きなビルですが、まあ、ビル、それから大宮、大宮はですねちょっとご存じない方が多いかもしれませんが、オフィスビル需給は非常にいいです。タイトです。で、相手もすぐ入ります。で、なおかつ家賃も実際に上げてますというのがこの大宮です。それから博多冷泉町ビル、これは博多の博多駅からですね、徒歩で行けるビルでございますけれども、2020年に新築で作られたビルでございまして、これもですね、新築の時点でまだリースアップをしていない時点で我々は取得することを決めさせていただいて、で、1年間サブリースを売り主サイドにしてもらって、でその間にまあ埋められるんじゃないかなという見通しを立ててはおったんですが、我々は取得する段になってまだ空いている部分がありました。で、これもやはり半年もかけずにですねリースアップをして、でこれも若干もともとのポートリオ小さい時点でこれ取得してますから、思っていた賃料より安めでは入れておりますが、まあこれもアップサイド余地は十分ある。まあ博多のですねワンフロア100坪台のビルっていうのは、でスペックがいいビルっていうのはやっぱり今たくさんできている、博多ビッグバンいろんなものできてますが、もっと大きな、で家賃も3万円を超える、あるいは安くても2万円台で、ここは1万8000円で入れたいんですが、まあ、1万6000円で埋めたと、まあ、こういうビルですね。商業施設でございます。商業施設で一番大きいのはアピタ名古屋店、 GMS と分類はされるんですね。これ分類はされるんですが、売上のですね7割以上は食料品です。ですんでコロナ禍においても、あるいはコロナ以前においても、今現時点においても、食料品をはじめとしたものっていうのは、非常にこの売上良好、お店としてはパフォーマンスいいんですね。で、このアピタ名古屋っていうのは7割以上はですね、食品というところで、非常に優良な、まあ、売上も非常に良好な売上を上げている店舗です。それからスポンサーの一角でもあるヤマダ電機の店いくつかありますが、このうちの一つとして八王子高尾、ここはこのエリアにおける、まあ、八王子、まあ、高尾というよりは八王子から伊勢というところでのヤマダ電機さんの拠点です。で、ここにもうちょっとこう他の店舗から集約をしてくる、ヤマダ電機さんも電気販売だけではなくそれ以外の総合販売もやってますが、あとはリセールとかリユースとか、まあ、こういうのもやってますんで、こういうの違う店舗でやったりしてるのも集中させてくるとか、まあ、こういう構想を持ってます。他にも奈良のお店なんかも、まあ、そういうものを今の他の店舗の契約なんか切れてきたら集約をしたい、まあ、こういう位置づけをしている、まあ、この辺の会話っていうのはなかなかホテルオペレーターあるいは商業オペレーターですね、懐に入った話ってなかなか開示をしてもらえないんですが、まあ、これはスポンサーですから、まあ、この辺も含めて、まあ、山田会長の意向もどんな意向なのか含めてですね、我々知ることができる中で投資をさせていただいてます。それからホームセンターですね、まあ、これも生活密着ということでコロナ禍でも非常に良好な、こういった、まあ、彼らの拠点となる店に関しては継続運用をしていただいているというところです。それから次の13ページホテルでございます。ホテルに関しましては今5物件ございますが、この中でですねクインテッサホテル札幌というのと、それから下側の真ん中のアクセスバイロアジールホテル名古屋、この2つが変動賃料です。もう業績に 100% リンクしている、まあ、こういう物件です。で、クインテッサホテル札幌はつい最近買った物件なんですけれども、これは一定のベースの賃料があって、それ以上のパフォーマンスを出したときにオペレーターとそれからプロパティオーナー我々が分け合うと、まあ、こういう形になっているんですけれども、その最低限のところはもうかなりもうクリアしている状況っていうのが今のホテルの状況なんで、もう名古屋と同様ですね、もう GOP に対して何パーセントが来るという、もう直接的な状況になっているものでございます。で、それ以外の3つに関しましては固定賃料です。これスポンサーであります強烈メンテナンスが運営する道民院盛岡と松山、 それから、つい最近買いましたホテルリブマックス、歌舞伎町、明治通り、この3つは固定賃料です。ただパフォーマンスは非常にいいです。ただ我々不動産投資をしておりまして、でその中で賃料を元にして皆様に分配金をお支払いするということなんで、賃料は高い方がもちろんいいんですが、不動産投資を長期でするということからすれば、やはりいい不動産に投資をしたい。でそうした中で、たまたまこのテナントさんでこの賃貸借契約だったら家賃がたくさん入るよということではなくて、この物件だったらどんなテナントさんでもいい家賃が、例えばそのテナントさんいなくなったって入ってくるよと、まあ、そういう物件がいいと思ってるんですね。不動産の本源的価値という言葉を使ってまして、これはキャッシュフローをもたらすテナントさんとか賃貸借契約よりも不動産そのものを見ましょうよと。でそれを見て我々は少なくとも投資してますよと。そういう観点で言うと、この道民の盛岡とか松山とか、これは素晴らしい物件だと思ってます。どの物件も素晴らしい、固定賃料であってもですね、含みというものは今の時点においてはすごくある状況になってるかなと。でもしかして万が一テナントさんが長い時間投資しますから、またまあコロナとまでいかなくても、ちょっと状況が悪くなったら変動賃料を導入しましょうかとかですね、強烈メンテナンスさんだとか、あるいはアパさんのホテルもあるんですけども、アパさんのホテルは直営じゃないんです。我々投資しているのはフランチャイズなんで、アパさんのネットワークを使ってお客さんはつけるんですけども、賃借をしているテナントさんっていうのは、まあ一般事業法人なんです。でそこがホテルも多角化の中で事業としてやられてる。でこれはどこかでホテルってやっぱりやめようかっていうことも場合によってはあり得る。アパさんはなかなかホテルやめるとちょっとないかもしれないんですが、そういったのは実はそういう含みがある物件であればチャンスじゃないかなと。それから状況が悪い時もチャンスじゃないかなと。ポートリオが小さいと一物件の与える影響が大きすぎるんで、そんなことやったら大変なんですね。ホテルの稼働率がだけがなんかすごく下がっちゃいました、キャッシュローこんなに下がりました、こういうことをなんかすごく心配しなきゃいけないんですけど、このポートリオ800億だったものが今1700億ですが、これ3000億であれば、まあ20億30億のホテルはちょっとキャッシュロー一旦途絶えてもいいから、その後上げられるんだ、その方がいいじゃないと、まあ、こういう判断もできてくるんで、まあ、こういったことも含めてですね、分散というのは非常にいい、余裕がある運営ができるということでございます。で、次から課題と今後の狙いということでございますが、時価総額ですね、ちょっと左の方書いてます。先ほどからお話しているのは物件のサイズ、預かり資産のサイズとして、600億からスタートして、で私社長就任した時800億で、それが1700億になったと、まあ、そういうお話をしておりますが、投資する金融商品としてもっと大事なのはやっぱり時価総額なんですね。株の総額、これが大きくならないとですね、やはりいわゆる流動性がない、まあ、売り買いがしづらいということで、大口の機関投資家さんは投資対象にしてくれませんということで、我々に対する投資戦率としては金融機関の比率が低くて、で個人の方の戦率が高いというような状況になってます。で個人のお金直接入るだけではなくて、リートに対して大きく入っているのは、やはり信託銀行さんを通じて、いわゆる投資信託の中に、リートだけをやる投資信託もありますが、他の投資対象と合わせて投資信託、個人の方がお金を入れている投資信託いっぱいあります。それがここでいう金融機関に入ってるんですね、いっぱいね。でそういう方々もやっぱり売り買いを大きくやるんで、流動性が低いリートには投資ができないですという中で、やはり大きくしていく意味があります。でそれをすることによって、我々例えば増資、直近の増資もですね、機関投資家の中でもロングの方、長く持つ、リートっていうのは、他の銘柄でもご説明されているように、何を目的として投資をしていただきたいかっていうと、安定した配当、分配金、まあ、これを目的と長期で持たれる商品、持っていただける商品だと思ってますが、そうではなくて、オファリングっていうと、ちょっとディスカウントして世の中に出しますから、安く買えるんですね。市場が、例えば10万円だとすれば、9万8000円とかで買えちゃうわけですよね。で、またそれが戻ったら、そしたら売ろうかとか、そういうことができる。キャピタルゲインを狙うっていう方が、まあ、個人の方なんか特にいらっしゃったりもするんですが、その戦率がちょっと非常に高くてですね、ロングの投資家、我々からする有料な投資家の戦率がなかなか上がってきてないです。まあ、これはやっぱり時価総額の問題が一番あると思ってますんで、時価総額を上げていきたいと思ってます。で、今800億ぐらいに時価総額になりましたが、まず第一段階として1000億は超えてないと、リートは、日本のリートは、一人前のところに踏み込めないぐらいの、水準です。で、もっと大きくて、まあ、やっぱり3000億、4000億だともっと流動性ありますから、もっと大きな投資家も入れるんですが、まあ、入り口としてはやっぱり1000億ぐらい欲しいというのは機関投資家の、まあ、見方になってます。まあ、そこまでもう少しというところです。財務状況でございますが、 まず左が格付けでございますが、これはあの R&I さん、JCR さんからそれぞれ格付け取っておりますけども、それぞれもう見通しがポジティブということで、次の見直しの時にはですね、ワンノッチは上がることは、上がる可能性は非常に高い。まあ私があの断言できることではないんですが、可能性は非常に高いかなと。で、ここであの、格付け機関とはですね、いろんな議論をします。まあ彼らとして、どういう内容で経営されているのかっていうことを聞いてくるわけですね。格付け機関からすると、まあ個別のリスクのこと、っていうのは非常に大きくこう取り上げられる部分じゃなかったかと思うんですが、今はもうそういう話はないです。もうあの個々の案件はポートフォリオの内容としては非常に良好であると。ダウンサイドリスクがなく、で成長性もたらされる。で確実に外部成長もしている。まあこういうところは非常に評価していただいてます。でその中でじゃあ何をじゃあ観点として見るかっていうと、もうあのリスクの分散なんです。やっぱりどんなに優良な物件であっても何かがあるということは風水害も含めてありますから、まあこれがやっぱり分散ができていることが第一ということで、そうすると引いては物件数あるいは資産の規模が大きくなるということが評価の向上につながってくるという中で、だんだんこのポジティブになり格付けが1個上がる、まあこういう流れになってきています。それから借り入れの状況でございますが、まあ、約900億借り入れておりまして、で固定比率はですねずっと 90% 台、キープしてきたんですが、直近あのちょっとこうコストも上がっている、それから我々のクレジット、金融機関から見たクレジットというのがまだまだ低いこともありまして、もうちょっとすればクレジット上がる可能性があるかなと思ってますんで、この辺はコストも勘案しながら、固定と変動とちょっとバランスを取りながら、もうちょっと先我々のクレジット上がってきた段階では固定比率はもっと上げていきたいとは思ってます。分配金の目標でございますけれども、中期分配金目標3500円というのを目標として2018年の IPOG 以来から掲げております。で、これはあの、ここで見ていただきたいのは、この濃いブルーの部分なんですけれども、これはあの、薄いブルー、の部分はですね、一時的な要因ですね。物件の売却益とか、それから物件買うときに固定資産税が経費に参入されない一時的なこう、かさ上げ効果がありますので、それを除外した濃いブルーの部分で見ていただくと、第2期、第3期、第4期って、2900、3000、3100円ということで、3500円ってあと400円。それは4期でできるんじゃないのっていう、こういう状況だったんですね。で、ところがここでまあコロナを迎えます。で、コロナを迎えて、賃料の減免要請が来る。それからホテルの一物件において、一旦キャッシュフローがゼロになる。それからちょうど私が社長に就任しておりますが、もうとにかくもうリスクのある物件は早期に売却しようということで、取得に先立って売却をしてますから、そうすると期中収益減ります。ということもありまして、ちょっと減ってます。そこから今、もう2700円っていうのが維持できる。成長ではないんですが、2700円を安定してお出しをしているのが今の足元の状況です。そこからするとかなりかけ離れてるじゃないかと言われる方も多いんですが、ここからですね、あの、今の既存の物件の一部で、当然内部成長も期待はできますが、それ以上に、我々のリートの評価を上げていくことによって、いい条件で増資をして、エクイティの資金をいい条件で調達をして、それから物件の内容としては今と同様、あの、良好な物件を、今大体ポートリオと同じ水準の収益性の物件買ってます。で、投資価格が、まあ、ほぼ横ばい。まあ、若干低い時には、ちょっと LTV を上げながら、あの、配当は維持してるっていうのは今の状況なんですけれども、まあ、これファイナンスが良くなってくれば、ここは実現できるんじゃないかとは思ってはおります。私の方から、あの、本日の説明は以上させていただきます。
ここまでは、タカラレーベン不動産投資法人 IR セミナー、証券コード3492、タカラレーベン不動産投資法人、お話はミラース不動産投資顧問株式会社代表取締役社長、タカラレーベン不動産投資法人執行役員の斉田哲夫さんでした。どうもありがとうございました。
タカラレーベン不動産投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3492、タカラレーベン不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。